このテープでは、県政だより三三高知2025年10月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知10月号の内容は、県政ピックアップ1、2ページ、よさこい高知文化祭2026、知事コラム3ページ、県立施設のより自由な運営で、付加価値の高いサービスに、ピックアップ2、3ページ、共働き、共育ての県民運動の展開、特集、4ページから5ページ、誰もが希望を持って暮らし続けることのできる中山間地域を目指して、情報広場、6ページから7ページ、試験、令和8年度、県立農業大学校入校生、前期、一般社会人募集、催し、その1、第3回土佐の伝統芸能祭り、未来へ伝えようふるさと高知の文化遺産、その2、安全安心まちづくり広場、その3、福祉フェア2025、相談、高知県合同労働相談会のご案内、講座その1、令和7年度高知県地域防災セミナー、その2、介護に関する入門的研修、その3、DV 防止啓発講演会、それってラブラブ?束縛は愛か、それとも DV か。募集、高知県暮らしのサポーター、ボランティア養成講座開催。お知らせ、夜間にがん検診が受診できます。香川県からのお知らせ、瀬戸内国際芸術祭2025。県立施設のご案内8ページ。高知城歴史博物館、企画展、野中健山、時代を見据え変革に挑む、高知漫画ベース、プラ版キーホルダー作り、歴史民俗資料館、企画展、竹地半平太の書画、公文書館、ようこそ高知へ、陸海空の玄関口、駅、港、空港、埋蔵文化財センター、企画展に、土佐のまほろば新発見、若宮の東遺跡、芸政天文学習館、天体観測学習会、文学館、絵画チャレンジ、牧野植物園、秋のガーデンツアー、足摺海洋館里海、王の幕府と博物画の世界、野市動物公園、開園記念日イベント、大手ピア高知図書館、全国高等学校ビブリオバトル2025、高知県大会感染者募集、美術館異端の奇祭ビアズリー展、坂本龍馬記念館、坂本龍馬生誕190年記念事業収蔵品展、龍馬の評伝、高知県推計人口8ページ、三三高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。以上で表紙を終わります。次は、県政ピックアップ1です。よさこい高知文化祭2026。国内最大級の文化の祭典を初開催。令和8年10月開幕。よさこい高知文化祭2026。第41回国民文化祭、第26回全国障害者芸術文化祭とは、様々な文化活動を全国規模で発表、共演、交流する国内最大級の文化の祭典であり、高知県での開催は今回が初めてとなります。高知の文化と大会の魅力。高知県には豊かな海、山、川の幸に恵まれた食文化や、地域で大切に守り継がれてきた伝統芸能、土佐和紙や土佐打ち刃物といった伝統工芸のほか、よさこい祭りや漫画文化など、特色ある文化芸術が数多くあります。大会期間中は、県内全34市町村で200以上の多彩なプログラムの実施を通じて、文化芸術の魅力を発信するとともに、価値を再認識する契機とし、本県の文化芸術のさらなる振興につなげていきます。1年前イベント in 東洋殿下中央公園は、令和7年10月25日土曜日に、プレイベント in イオンモール高知は、 令和8年1月18日日曜日に開催します。募集中のキャンペーンとイベントを紹介いたします。心躍る地域文化グランプリ実施中。各市町村の一押しの文化を決定する心躍る地域文化グランプリを実施。投票者には LINE 絵文字をプレゼント。さらに抽選でクオカードペイがその場で当たるチャンス。広報ボランティア与謝文広め隊募集中。大会 SNS のフォローシェア、ハッシュタグ投稿に加え、グッズを活用した広報にご協力いただける与謝文広め隊を募集中。応募者にはオリジナル広報グッズを進呈するほか、抽選で県の特産品が当たるキャンペーンを実施。どんどこ巨大紙相撲、よさこい高知文化祭場所、参加者募集中。巨大な段ボールで制作した力士で競い合う紙相撲大会を開催。中部 A ブロック地区予選大会は11月16日日曜日、土佐市複合文化施設ツナーデにて実施。11月以降、順次西部、東部、中部 B ブロックの参加者を募集。高知県初代横綱を目指してみんなで土俵を叩こう。次に広報大使の方々を紹介します。島崎和子さん、宮間博さん、池幸信さん、岡本智孝さん、鶴島ノアさん、吉田智和さんです。詳しいことはよさこい高知文化祭2026高知県実行委員会事務局、県庁よさこい高知文化祭課、電話088-821-9454までお問い合わせください。以上で県政ピックアップ1を終わります。次は浜田誠二の一筆啓上です。県立施設のより自由な運営で付加価値の高いサービスに。県立美術館など県が設置する文化施設の運営方式の見直しについて、多くの県民の皆さんからご意見をいただいています。施設の運営にあたる財団などを県があらかじめ指名する現行のやり方をやめて、公募を行ってオープンに選考することとしたいと考えます。これとセットで財団などの施設運営に対する県の規制を抜本的に緩和して自由度を高めます。具体的には財団などが自らの判断で職員の給与を引き上げられるようにするほか、施設運営の結果、余剰金が生じた場合にも、県への納付を不要とします。こうした案に対して、公募方式で営利企業が参入すれば、儲け本位となって文化の普及活動が軽視されるのではないか、県の財政負担の削減を狙っているのではないか、といったご心配をいただきました。実際には、県民や利用者の皆さんに評価される運営が行われていれば、公募での競争となっても財団などが敗れることはないでしょう。今回の見直しで狙っているのは、財団などの創意工夫を一層引き出すことで、県民や利用者の皆さんに対してより付加価値の高いサービスを提供できるようにすることです。今、人口減少の克服に向けて、高付加価値、創造型の経済に転換して若者の所得を向上させることが我が国全体の、そして高知県における急務です。県立施設でも率先してこの課題に挑戦していきたいと思います。以上で浜田誠二の一筆啓上を終わります。次は県政ピックアップ2です。共働き、共育ての県民運動の展開。共働き、共育てに取り組む狙いとして、出産・子育てにおける女性の負担感の軽減を図ることで、出生数の増加を目指し、男は仕事、女は家庭という古い固定観念にとらわれない社会づくりを行うことで、若者に選ばれる高知県の実現を目指します。令和6年度の少子化に関する県民意識調査によると、女性の家事・育児時間は男性に比べて2倍以上の時間となっており、この傾向は共働きの場合でも変わらず、共働き女性でも男性の2倍以上の時間を 家事・育児に使っていることが分かっています。新たなプロモーションがスタート。共に働いて家事も育児も分担している夫婦を分担夫婦と命名。高知の特産品である分担に絡めたビジュアルで親しみやすく PR します。共働き・共育て特設サイトオープン。男性の育児休業の取得に積極的な県内企業の情報をサイト内で公表。就活の参考に、より良い職場づくりにぜひ活用してください。情報を公表する県内企業を引き続き募集しています。詳しくは特設サイトをご覧ください。詳しいことは、県庁人権男女共同参画課、電話 088-823-9651 までお問い合わせください。以上で、県政ピックアップ2を終わります。
次は特集です。誰もが希望を持って暮らし続けることのできる中山間地域を目指して、令和7年3月、中山間地域最高ビジョンをバージョンアップしました。浜田知事からのコメント、住民の皆さんと共に中山間地域の未来を切り開いていくための道しるべとして、令和5年度末に中山間地域最高ビジョンを策定しました。中山間地域が目指す10年後の目標を定め、様々な施策に取り組んでいます。高知県内の中山間地域、高知県は県全体の面積のうち 93.3% が中山間地域となっており、県民の約4割が暮らしています。10年後の令和15年の目標は、若者に魅力ある中山間地域づくりによって、すべての市町村で令和4年と比べて34歳以下の若年人口の増加を目指す。安心して結婚や出産、子育てができる中山間地域づくりによって、すべての市町村で令和4年と比べて赤ちゃんの生まれる数、出生数の増加を目指す、です。高知県の現状をご説明します。まず、県内の34歳以下の若者人口の推移ですが、直近30年で県全体では 46% 減少し、高知市以外では 54% 減少しています。次に県内の出生数の推移ですが、直近約30年で県全体では 55% の減少、高知市以外では 60% の減少となっています。県全体で若年人口と出生数の減少が止まらない状況で、中でも中山間地域の減少幅が大きくなっています。このまま若年人口が減少し続けると、集落の活力低下、産業の衰退、生活関連サービスの縮小を招いてしまいます。そのため、10年後の目標達成に向けて、取り組みを強化してまいります。バージョンアップの内容を4つの分野、柱ごとにポイントと取り組みを紹介します。方向性は2つあり、若者の移住・定住に向けた取り組みを強化し、若年人口の増加を目指すことと、暮らし・活力・仕事の各施策を充実し、活力ある地域の実現を目指すことです。柱1、若者を増やす。若者の定住促進や転出抑制のため、若者向け定住プロモーションの強化やデジタルマーケティングを活用した県内就職、転職情報などの発信を行います。また、市町村が取り組む人口減少対策を総合的に支援します。注目の施策1、人口減少対策総合交付金を活用した取り組みが本格的にスタートしました。令和6年度に人口減少対策総合交付金を創設して市町村が実施する若年人口や婚姻数、出生数の増加、共働き、共育ての推進につながる様々な取り組み、全34市町村、約300事業を支援しています。 取り組み例をご紹介します。若年人口増加のための取り組み。子育て、若者夫婦向けの住宅新築などを支援。須崎市ほか14市町村が実施。中小企業のインターンシップ受け入れを支援。高知市が実施。県外からの高校入学者確保支援。土佐清水市ほか3市町が実施。若年人口婚姻数増加のための取り組み。若者の交流イベントや同窓会開催を支援。佐川町ほか16市町村が実施。出生数増加のための取り組み。自営業、フリーランス向けの出産手当金などを支給。本山町が実施。共働き、共育て支援のための取り組み。地元高校と連携し、共働き、共育てを啓発するプロジェクトを実施。安芸市が実施。柱に暮らしを支える。人口減少に適応した持続可能な暮らしを支える仕組みづくり。中山間地域におけるオンライン診療の推進。中山間地域における訪問介護サービス提供体制の確保に向けた事業者に対する支援の拡充。柱3、活力を生む。にぎやかな過疎の実現に向けた取り組み。集落活動センター設立を目指す集落への支援の強化。集落活動を通じて中山間地域と都市部の若者をつなぐ仕組みを構築。注目の施策2、関係人口創出プログラム移行地がスタート。地域の外にいながら地域と関係する人たち、いわゆる関係人口を増やすことで地域活動の継続や地域の活性化を目指します。利用イメージは、課題が山積み、でも担い手が足りない、手伝ってほしいという中山間地域の方々が、移行地を通じてプログラムの参加者を募集し、地域の力になりたい、田舎ならではの体験をしたい、参加したいという地域外の方々が、移行地の中から気になるプログラムを自由に選んで参加します。様々なプログラムで参加者を募集しています。ぜひご参加ください。詳しくは移行地のサイトをご覧ください。柱4、仕事を生み出す。新しい仕事の創出や若者や女性が働きやすい環境整備。中山間地域の空き家と企業ニーズをつなぐビジネスマッチングの仕組みづくり。地域アクションプランの実施主体が取り組む設備投資などへの支援の強化。ビジョンの詳しい内容は県庁中山間地域対策課のホームページをご覧ください。詳しいことは県庁中山間地域対策課電話088-823-9739にお問い合わせください。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570 高知県〇〇課だけで届きます。続いて試験のお知らせです。令和8年度県立農業大学校入校生前期一般社会人募集。試験日は11月21日金曜日午前9時から午前9時30分受付です。選考方法は一般募集。1、筆記試験は必須国語総合。選択数学または農業と環境のうち一つ。2、面接試験です。社会人募集は、1、小論文、2、面接試験です。合格発表日は、12月2日火曜日午前10時です。日時は11月21日金曜日。一般募集は、1、筆記試験、午前9時40分から午前 11時30分。2、面接試験、午前11時40分からです。社会人募集は、1、小論文、午前9時40分から午前10時30分。2、面接試験、午前10時40分からです。場所は、阿川郡井野町墓は234の県立農業大学校です。対象は、一般募集は、次のいずれかに該当するもの。1、学校教育法による高等学校を卒業したもの、または卒業見込みのもの。2、文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格したもの。3、知事が1、2のものと同等以上の学力を有すると認めたものです。社会人募集は、一般募集の要件に加え、6ヶ月以上の就業経験等を有するもので、当校卒業後に県内での就農を希望するものです。募集人数は、園芸学科45人、畜産学科5人です。出願期間は、10月27日月曜日から11月11日火曜日まで、土曜日、日曜日、祝日を除きます。出願方法は、当日消印の郵送または持参です。必要書類に高知県収入証紙2200円分を貼り付けてください。お申し込みお問い合わせ先は、郵便番号781-2128、阿川郡井野町、赤は234の県立農業大学校、電話088-892-3000です。次は催しのお知らせです。3件あります。その1、第3回土佐の伝統芸能祭り、未来へ伝えよう、ふるさと高知の文化遺産。今年も秋のお城下に県内各地で引き継がれている民族芸能が大集合します。ステージでは、神楽や獅子舞をはじめとした芸能が披露され、芸能鑑賞の合間には、郷土料理や人気のキッチンカーで提供される多彩な味を楽しむこともできます。日時は、11月2日日曜日、午前10時半から午後5時まで。公展時は中止です。場所は、メイン会場の丸の内緑地、サブ会場の高知城歴史博物館です。詳しいことは、県庁歴史文化財課、電話088-823-9088までお問い合わせください。その2、安全安心まちづくり広場。10月11日から20日は、全国地域安全運動期間です。県では、安全で安心して暮らせる地域社会づくりをテーマに、高知県安全安心まちづくり推進会議による防犯などの啓発イベントを行います。パリ五輪レスリング女子金メダリストの桜井つぐみ選手による防犯トークライブ、県警察音楽隊の演奏会などを予定しています。参加者には防犯グッズのプレゼントがあります。数量限定です。日時は10月19日日曜日、午前10時から午後3時までです。場所はイオンモール高知専門店街1階南コートです。詳しいことは、県庁県民生活課、電話088-823-9319までお問い合わせください。その3、福祉フェア2025、福祉人材の裾野を広げるため、子どもから大人まで気軽に福祉及び福祉の仕事に触れることができる福祉体験型イベントを開催します。福祉に関する様々な体験コーナー、福祉の仕事や介護の相談コーナー、最新の 福祉機器などを展示し、進化する福祉業界を発信します。日時は10月18日土曜日、午前10時から午後4時までです。場所はイオンモール高知1階、セントラルコート、南コート、2階イオンホールです。詳しいことは、社会福祉法人高知県社会福祉協議会の高知県福祉人材センター、電話088-844-3511 までお問い合わせください。次は相談のお知らせです。高知県合同労働相談会のご案内。働く方や事業主の皆様が抱える様々な悩みの解決に役立てていただくため、県内の労働相談機関と連携して面談と電話による無料の労働相談会を実施します。相談は先着順の事前予約優先です。また、当日の電話による相談は、合同労働相談専用ダイヤルまでお願いします。合同労働相談専用ダイヤルは、088-821-4661 です。日時は、10月31日金曜日、午前10時から午後5時までです。場所は、高知市丸の内 2-4-1 の高知県北庁舎4階です。対象は、労働者、事業主、いずれの相談も可能です。申し込み期間は、9月1日月曜日から10月28日火曜日までです。申し込み方法は、電話またはホームページです。詳しいことは、県労働委員会事務局、電話088-821-4645 までお問い合わせください。次は、講座のお知らせです。3件あります。その1、令和7年度高知県地域防災セミナー。地域の防災活動における人材育成や活性化を図ることを目的とした高知県地域防災セミナーを開催します。災害時における LP ガスの有用性の解説や LP ガス発電機が動いている様子を見学することができます。参加された方には漏れなく防災製品もプレゼントします。日時と場所。1. 11月22日土曜日、午前10時から午前11時40分、午前9時半受付開始です。江南市会場、高知県立青少年センターです。2. 12月21日日曜日、午前10時から午前11時40分、午前9時半受付開始です。高知市会場、高知県人権啓発センターです。募集人数は先着の各会場30人です。申し込み期間は1、10月31日金曜日まで、2、12月5日金曜日までです。申し込み方法はメール、ファックス、または Google フォームです。詳しいことは受託事業者の株式会社歳時記や電話 088-882-0333 ファックス 088-882-0322 E メール tsuno@saijiki8.com までお問い合わせください。その2、介護に関する入門的研修。介護に関心のある方を対象に、介護に関する入門的研修を開催します。介護に関する基本的な知識や技術を4日間で学ぶことができる、介護未経験者向けの研修です。日程は、1、 10月26日日曜日、27日月曜日、11月3日月曜日祝日、4日火曜日、四万十市会場、四万十市総合文化センターシマントピアです。2、11月16日日曜日、30日日曜日、12月6日土曜日、13日土曜日、高知市会場土日コース、高知県立福祉交流プラザです。3、12月2日火曜日、3日水曜日、16日火曜日、17日水曜日、高知市会場平日コース、高知県立福祉交流プラザです。募集人数は各会場とも30人です。申し込み期間は各会場初日の1週間前までです。申し込み方法は電話、メール、ファックス、または当日消印の郵送です。詳しいことは郵便番号 780-0834 高知市境町 2-26高知中央ビジネススクエア7階の公益財団法人介護労働安定センター高知支部です。電話 088-871-6234 ファックス 088-871-6248 E メール kochi@kaigo-center.or.jp までお問い合わせください。その3、DV 防止啓発講演会。それってラブラブ？束縛は愛か、それとも DV か。デート DV は県内の高校生カップルにも起きています。若者を取り巻く現状と互いを尊重する自分も相手も大切にする対等な関係づくりのヒントを一緒に見つけましょう。講師は一般社団法人アウェア代表理事の山口典子さんです。日時は1、会場及びオンラインライブ配信、11月8日土曜日、午後1時半から午後3時半までです。2、オンデマンド配信期間、11月13日木曜日、午前9時から26日水曜日、午後5時までです。場所は、高知市朝日町 3-115 の高知男女共同参画センター総礼3階大会議室です。募集人数は100人です。申し込み期間は1、11月5日水曜日午後5時まで、2、11月25日火曜日午後5時までです。申し込み方法はホームページまたは電話です。詳しいことは高知男女共同参画センター総礼、電話 088-873-9100 までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。高知県暮らしのサポーター、ボランティア養成講座開催。暮らしのサポーターは、身近な地域の消費者トラブルを防ぐため活動するボランティアです。講座の内容は、県内の消費者トラブル事例や、消費生活に役立つ法律の知識などで、受講後、暮らしのサポーターに登録いただけます。日時は11月18日火曜日、午後1時15分から午後4時までです。場所は、県立消費生活センター研修室、またはオンライン Zoom です。対象は、県内在住の18歳以上の方です。募集人数は、会場30人、駐車場はありません。オンライン50人です。募集期間は 11月4日火曜日まで。応募方法は、ホームページ、電話、メール、ファックス、郵送、または持参です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0935、高知市朝日町 3-115、総礼2階の県立消費生活センター。電話088-824-0999、ファックス088-822-5679、e メール141602@ken.pref.kochi.lg.jp です。次はお知らせです。夜間にがん検診が受診できます。日時は10月31日金曜日、11月7日金曜日、14日金曜日、いずれも午後6時から午後8時までです。場所は高知県総合保健協会中央健診センターです。対象は1、肺がん、大腸がんは40歳以上の男女です。2、乳がんは40歳以上の女性、子宮頸がんは20歳以上の女性です。県内在住で1は令和7年4月1日以降に、2は令和6年4月1日以降に検診を受診していない方です。募集人数は確実、肺がん100人、大腸がん100人、乳がん48人、子宮頸がん70人です。受診料はお住まいの市町村により自己負担額が異なります。申し込み期間は9月1日月曜日から各検診実施日の4週間前まで。なお、通常の市町村検診と申し込み先が異なりますのでご注意ください。申し込み方法は電子申請システムです。詳しいことは高知県総合保健協会電話088-832-9691、平日は午前8時半から午前11時半、午後0時半から午後4時半、土曜日は午前8時半から午後0時半の時間内にお問い合わせください。次は香川県からのお知らせです。香川県と相互広報を行っています。瀬戸内国際芸術祭2025、瀬戸内の島々を舞台に3年に一度開催される現代アートの祭典、瀬戸内国際芸術祭2025、アートを道しるべに島々を巡りながら、地域住民やボランティアサポーターと交流し、瀬戸内の持つ美しい景観や自然、島の文化や生活に出会うことができます。秋会期は10月3日金曜日から11月9日日曜日までです。場所は瀬戸内の島々と沿岸部17エリアです。詳しいことは瀬戸内国際芸術祭総合案内所、電話087-813-2244までお問い合わせください。10月3日からの秋会期は、直島、手島、女木島、小木島、小豆島などに加え、香川県の西側の島々も会場となります。次は、高知競馬よさこいナイター開催日程です。10月は4日土曜日、5日日曜日、11日土曜日、12日日曜日、18日土曜日、19日日曜日、25日土曜日、26日日曜日の開催です。 詳しくは高知県競馬組合電話088-841-5123にお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。10月号では13施設のイベントをご紹介します。利用料金は高校生以下は無料、65歳以上は県長寿手帳などの提示で足摺海洋館、里海を除いて免除となります。詳しくは各施設へお問い合わせください。イベント、企画展などで入館料以外で別途料金が必要な場合のみ記載しています。案内1、高知城歴史博物館、企画展、野中健山、時代を見据え変革に挑む。開催は12月7日日曜日まで。江戸時代、土佐の地域開発、国力増強を推し進めた野中健山ゆかりの品々を紹介します。高知城歴史博物館の住所は、高知市大手筋 2-7-5、電話088-871-1600、入館料は企画展開催期間中は800円です。案内2、高知漫画ベース、プラバンキーホルダー作り。開催は10月13日月曜日祝日、午後1時から午後4時まで。イラストやキャラクターを描いて、世界に一つだけのオリジナルキーホルダーを作りましょう。予約は不要です。高知漫画ベースの住所は、高知市丸の内 1-1-10、県立公文書館内、電話088-855-5390。休館日は火曜日、木曜日ですが、臨時休館日もあります。案内3、歴史民俗資料館、企画展、武市半平太の書画。開催は10月10日金曜日から令和8年1月12日月曜日祝日まで。没後160年を迎える今年、県内に残る半平太の書画やゆかりの品を展示します。歴史民俗資料館の住所は、南国市御甲町八幡1099-1、電話088-862-2211、入館料は企画展700円、通常展は500円です。案内4、公文書館、ようこそ高知へ、陸海空の玄関口、駅、港、空港。開催は12月25日木曜日までの平日と10月26日日曜日、11月16日日曜日、実物の100分の1の高知駅舎などデザイン検討模型を展示しています。公文書館の住所は高知市丸の内 1-1-10、電話088-856-5024、休館日は土曜日、日曜日、祝日です。案内5、埋蔵文化財センター。企画展に、土佐のまほろば新発見、若宮の東遺跡。開催は10月12日日曜日から令和8年3月31日火曜日まで。若宮の東遺跡で確認された弥生時代から古墳時代初頭の大規模集落、古代の漢画関連遺構、国書土器など、高知県の歴史を語る上で重要となる新発見の数々を紹介します。埋蔵文化財センターの住所は、南国市篠原 1437-1、電話088-864-0671、休館日は土曜日と展示開催期間以外の日曜祝日です。案内6、芸生天文学習館、天体観測学習会、開催は10月6日月曜日、10日金曜日、26日日曜日の午後6時から8時まで。秋は観望にもいい季節。銀河や星団を見てみましょう。定員はそれぞれの日、先着40人。申し込みはホームページ、電話でお願いします。芸生天文学習館の住所は、秋郡芸生村和敷港 4668-1。施設は、観測学習会と開催日時以外は休館ですので、お申し込みは電話 824-5451 までお願いします。平日午前9時から午後4時半まで受け付けています。案内7、文学館、絵画チャレンジ。開催は10月26日日曜日の午後1時から午後4時まで。企画展、短視系文学その魅力関連イベント。中村達志さんの指導で絵画にチャレンジ。料金は展覧会観覧券と材料費100円。定員は先着30人。電話または当館で受け付けています。文学館の住所は高知市丸の内 1-1-20。電話088-822-0231。入館料は常設展を含んで一般600円です。案内8、牧野植物園、秋のガーデンツアー。開催は10月18日土曜日から11月9日日曜日までの土曜日、日曜日、祝日。1回目が午前10時半から、2回目が午後1時半からで、それぞれの回最大50分までです。当園職員がそれぞれの専門性をもとに、毎回違ったテーマで植物を紹介するツアーを開催します。定員はそれぞれの回先着10人から15人。牧野植物園の住所は高知市五台山4200-6。電話088-882-2601。入園料は一般850円。休園日は9月29日月曜日、10月27日月曜日、11月25日火曜日です。案内9、足摺海洋館里海、王の幕府と博物画の世界。開催は10月4日土曜日から11月3日月曜日祝日まで。200回もの重ね摺りをしたといわれる王の幕府の木版画、大日本魚類画集や珊瑚礁魚類の研究者である青柳平次の精密画の原画など、素晴らしい博物画の世界を紹介します。足摺海洋館里海の住所は、土佐清水市三崎4032、電話0880-85-0635。入館料は大人1200円、子供600円、未就学児は無料です。案内10、野市動物公園、開園記念イベント。開催は11月1日土曜日から3日月曜日祝日まで。開園34周年を記念して、野市で動物体操や人気のグルメが集まるやむやむマルシェなどのイベントを開催します。野市動物公園の住所は、江南市野市町大谷738。電話0887-56-3500。入園料は470円。18歳未満、高校生以下は無料です。11月3日月曜日祝日の開園記念日当日も有料です。休園日は月曜日ですが、祝日の場合は翌日となります。案内11、オーテピア高知図書館、全国高等学校ビブリオバトル2025、高知県大会観戦者募集。開催は11月9日日曜日の午後1時から午後4時半まで。本の魅力を紹介する知的書評合戦です。ぜひご観戦ください。定員は先着70人。申し込み方法は電子申請サービス、メール、電話です。10月5日日曜日から11月2日日曜日までの間にお申し込みください。オーテピア高知図書館の住所は高知市大手筋 2-1-1、電話088-823-4946、e メールアドレス toiablasy@library.kochi.jp。 休館日は月曜日と祝日を除く第3金曜日です。案内12、美術館、異端の奇祭ビアズリー展。開催は11月1日土曜日から令和8年1月18日日曜日まで。 19世紀末イギリスの画家ビアズリー待望の高知初上陸。料金は一般前売り1360円、一般当日1700円、大学生1000円。11月3日月曜日祝日の開館記念日は無料です。美術館の住所は高知市高須353-2、電話088-866-8000です。案内13、坂本龍馬記念館。坂本龍馬生誕190年記念事業、収蔵品展、龍馬の評伝。開催は9月20日土曜日から11月24日月曜日祝日まで。龍馬はフィクションの作品による印象が強く、伝説と実像とが交錯しています。そこで龍馬と実際に交流のあった要人の言葉や資料の紹介を通して龍馬の実像に迫ります。坂本龍馬記念館の住所は高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料は一般900円です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県統計分析課による令和7年8月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は646,119人。前の月に比べて655人の減少です。そのうち男性は306,168人。前の月に比べて290人の減少です。女性は339,951人。前の月に比べて365人の減少です。世帯数は309,648世帯。前の月に比べて162世帯の減少です。燦々高知2025年10月号の発行部数は327,000部、令和7年10月1日発行。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番20号。e-mail アドレスは080401@ken.pref.kochi.lg.jp。ホームページアドレスは https://www.pref.kochi.lg.jp/。制作は株式会社ホットコーチです。メール版の配信をしています。ご希望の方は広報広聴課へお知らせください。展示版、録音版をご希望の方は、県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 へお願いします。県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。燦々高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。以上で燦々高知2025年10月号を終わります。